親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
なんかやっぱりこう5月の爽やかなっていうのが、そろそろこう、鬱陶しい月になるのかななんて思うけど、さあ、先週ね、ちょっと経済人らしい話が始まりましたけど、第2章が始まってます。高砂に移った昭和42年、日本はどんな感じだったか思い出してもいただける方がいるでしょう。そこから株式会社って話をしましたが、46年に法人登録になります。その4年間の26歳から30歳になっていく親父をちょっと数週間にわたって追っていきたいと思います。
そうかね。
はい、高砂に移りました。
あの時はね、めちゃくちゃ働いたよ。
だってその前だってめちゃくちゃ
働いた。
15、16だって働いてたじゃん。
いや、もっと働いたね。
本当に？
うん。だって、長屋住まいの時は、長屋にご近所があるから、そんなに遅くまでいられないじゃん。今度は、もう、周りが畑だから。
で、会社だもんね。会社っていうか。
もう何時までやったって、どんとかどんとか、どんとかどんとか、釘打ったって、全然誰、どっからも、またね、葛飾の高砂の住民、人たちは、みんな優しいんだわ。親切なの。
あ、そう。
応援してくれるの。いや、金子さん昨日2時3時までやってたんだって。
あ、そう。軒下は借りないまでも。音にはね、今のようにご近所トラブルというのは起きない。まだ昭和の40年代はいい時代だったでございます。さあ、それで、なんか親父を見てると、なんかずっと15ぐらいかな、15ぐらいからずっと本当本当に働いてきた。だから若者にも言いたいことがあるんだと思うんだけど、今の子たちはね、いろいろずっと大変なのよ。何時から何時まで働いて、何時したら何時しなきゃ返さなきゃいけないとかね。
ああ、なるほどね。まあ今のその子供たちと、はい、今の子供たち、あの時代同い年だったよな。俺はだけどもその時損得勘定できてたよなと。要するにね、損得勘定が
26歳で移ってたよ、
勉強するようになったのね。損得勘定のことを勉強するようになった
。その前は違うもんね。とにかく、
ただ
お客さんのところに行って、無我夢中で、ね、
お客さんの要望に応えた箱を作ってた、で高砂に来てから、少しこう損得勘定の計算がしなきゃ間に合わなくなった。
なんかこう経営者の片鱗が見えるじゃん。
ほんの少しね。ね。少々ね。で、まあ、真似事みたいなもんだけど、本買ってきて、経済学とかいろんな本買ってきて、読んだのね。で、まあ、そうか、そうか。それが、結果的に、後々ね、昭和46年に、株式会社にする元なんだ。
だよね。だからその4年間っていうのに、親父のプライベートでも、話すな稽古って言ったけど、まあプライベートでも、出会いとかもございましたけれども、まあそういうことも含めて、26歳、27歳になる金子正男青年はですね、働きました。
働いたね。遊びも遊んだし。
そうだよね。
働いたし。
なんだっけ、ほら、前に話したさ、なんとかサロンじゃないけど、今で言うと。
サークルだよ。
そうそう。親父に言うと怒られるけど、合コンとかいう言葉使うと、敬語って怒られそうだけど、なんかこう、同じ趣味を持った人たちが集まるサークル。
いや、一人の中心になる、ご夫婦、ご老婦。で、その人、が大好きだから、我々若い者ね。向こうも若者だし。で、集まる。だそこには、政治とか宗教とかそれは関係ない。んで、要するに好きに勝手にこう遊び。それから、和気あいあいと、話す。
はい、ちょっと庶民的な鹿鳴館という感じだと思います、
うん、そうだね、うん、そうそうそうそう、ね、うん、だと思うよ、
うん
うん、まあそういうふうなところでね、
うん、
それは日曜日の話、
うん、はい、日曜日の話
で前にも話したように、うん、私は日曜日に山登りもする、う
ん、ね、
もうだからもう夏は忙しい、
だから働くだけじゃなくて働いたら普通はもう26とかって言ったらいくら寝ても寝足りないぐらいに、
うん、
周りの若者寝てますけど、親父は、うん、それとこれとは別でちゃんと、
うん、もう全く寝るっていうのはもったいないよね、
うん、
24時間しかないんだからよ、
稽古もね、
うん、
今はちょっと変わったけど、うん、ちょっと前はね、うん、死んだら寝てられるから、
うん、
生きてるうち起きてよと、
うん、なるほど、そうだよな、うん、だからまあ今のうちにね、
うん、
若い人たちは今のうちに寝る暇を惜しんで、
うん、
これは変な話ね、うん、これ言うとまた問題ないかなと思うけど、
いいよその分私が謝ってるから、いいいい、
うん、謝ってくれ、
はいよ
な、仕事をしろと言ってんだよ、
うん、
寝ずに仕事しろと、
うん、
ね、
そのくらい例えですよ、例えですよ、寝てくださいよ、例えです、はい、
そのくらい体を酷使しても、うん、若い人たちはそれに順応できる、
うん、
それでそれが自分の体力を作り上げていく、
うんうん、うん、これ誤解がないようにね、親父、労働基準がどうのこうのっていうことを親父は言ってるんじゃなくて、うん、精神の問題で、これは、ああだ、こうじゃなくて、うん、働くっていうことは旗を楽にしながら自分の身を清めていって、蓄積していくんだから、
うん、
やっぱり勤労って大事だよっていうことだよね。
うん、そう。だと思うよ、うん。それがね、自分の身になってくるからね、必ず。
はい、ですから労働基準に反す話ではございません。それではこの続きはですね来週ということになります。それではまた、
はい、どうもありがとう。
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 は苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、様の精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。